猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第407回始まります。はい、今日は日曜日の昼間に収録をしているんですが、いやいい天気ですね。横浜北部はもうピーカン晴れというか快晴であったかいです。天気予報によると今日は夏日27、8度ぐらいになるということで、春なのになぜか夏というこうですね。はい、でちょっと今週はまだ猫好きさんとタイミングが合わなかったので、一人喋りで収録をしています。ご了承ください。本編は、前回の続きで猫好きさんと収録した本編の後編を流す予定にしています。ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせようガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうよぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
そうなんですよ。
断捨離でも猫好きさん結構何回も断捨離されてません今まで。
いやいやいやいや、増えるんすよ。
はい。
断捨離しても増えちゃう。増える。
なんで？
だってスペース空いちゃうんだもん。
いや、空いちゃうと埋めたくなっちゃうんだ。
いや、そう、埋めたくなるってわけじゃないけど、うん、なんか、服屋さんとかいて、うん、まあ、パンパンだったら、
はいはいはい、
あ、服入んないから、まあ、ちょっと今期は諦めて、
うんうんうん、
まあ、次回の機会にしようとかっていうふうになんか自分で諦めがつくけど、
うん、
もう、タンスの中ガラッガラとかだと、
うん、
あ、そう、ちょっとこの断捨離したからなんか余裕入れるところに余裕あるから買っちゃおっかなみたいな、お金もちょっとあるし買っちゃおっかなみたいな、うん、そういうなんか自分に甘々人生なので、そういうなんか調子乗ったことしちゃうんですよね。
あの、まさにあれですね、ダイエットのリバウンドと一緒で。
いや本当に本当にそうなんですよ。
減ったら減ったでなんかね、買っちゃおうかなってなっちゃうよね。
そうそう。でもって多分なんかその、
うん、
なんか自己政治欲っていうのかな、うんうん、あのなんか自分を抑える、うん、そういうなんていうのかな、なんか制御するっていうことが、
うん、
多分私は人よりちょっと欠けていて、
はい、
欲しいと思ったら絶対欲しいんですよ。
いやでもそれは誰しもそうですよ。
うん、いやもうそうなんです
かね。誰しもそうですよ。欲しいものは何としても欲しいんですよ。
いやもう、だからそのなんか一番くじとかバカみたいにやっちゃったりとか、
はい、なんかれ後になって冷静になって思うとね、なんか
何やっちまったんだ自分って言ってめちゃくちゃ後悔するんですけど、あ
の定価で買った方が良かったよねみたいな。まあ定価で買えるものはね、買えるものはね、くじじゃなくてね。
うん、 いや、それこそもう本気で欲しいんだったらメルカリで、うん、売ってる人いるだろうから自分で安く買えばいいとかさ、うん
とかね、
なんかそういう風になっちゃうんでしょうけど、うん、まあでもなんか新品で自分で欲しいとか思っちゃうともう調子乗ってやっちゃうから、うんうん、なんかそういうのをなりすぎないように一回そのなんか一回家に持ち帰るといいよみたいのを聞いたことがあって、持ち帰ることもあるんですよ、
うん、
まあ、例えば無印でバームクーヘンが有名です、うん、バームクーヘン食べたいなって、うん、あそこの美味しかったな、うん、まあ、でも太るからやめよう、うんうん、今日は一旦持ち帰ろう、持ち帰るじゃないですか、うん、でもやっぱ食べたいじゃないですか、うん、もう食べたい食べたい食べたいって思って、うん、そしたら、まあ、次行く機会があったら、
うん、
もう3つぐらい買っちゃうんですよ、うん、一つでいいのに
一つでいいのに
そうそうそうそう、あ、まあ、結果我慢すると反応もうリバウンドが半端ないから、うんうん、もうだったなら、うん、そこそこ制御しつつのもうなんかやったなんかもう思うがままにやった方がいいのかなとか、うん、うん、って思っちゃって、
で、まあね、そしてまた断捨離がしたくなる、うん、できて、
いや、そうそうそうそう、物が増えて断捨離したくなると、
それの繰り返しなわけですね。
いや、繰り返しですね、うん、あとなんかな、ね、もう熱しやすく冷めやすいタイプだから、うん、はいはい、いろんなものに興味が湧いて、うん、あ、これがいい、これ、あ、じゃあこれ買おう、うん、あれも買おう、それも買おう、うん、って言ってやるじゃないですか、
うん、
すぐ飽きるじゃないですか、物、
うん、
不要になるじゃないですか、うん、
非常によくわかります。私も飽きっぽいんで、新しいもの好きでね、うん、飛びつくんだけど、
うんうんうん、
すぐ飽きちゃってね、
うん、うん、
っていうのはよくわかります。そこはすごい共感できる
ねえ、ほんとダメですよね、分かってるんですけどね。なんかガンダムさんね、私の話ばっかりで長くなっちゃいましたけど、
いえいえいえ、
ガンダムさんはなんか3月から
3月、
あ、4月から始めたいなとか思ってることあります、
うん、新しく始めたいこと、
はい、
うん、いや特に今なんか4月だから新しく始めたいってことは ないんじゃないけど、猫好きさんと一緒で、やっぱ物をある程度処分しないとダメだな、うん、だんだん。嫁ちゃんにも怒られてて、うん、本が多すぎとか。
ああ、はいはいはい、うん。
今ストレージに預けてるじゃないですか。ぐらい溢れ返ってるんで。
は
いはい、
うんうんうん。
あの、ね、レンタル、ボックスってかレンタル倉庫みたいなところに借りてまで物を置いてるんで、
うん、
まあ、それこそ断捨離じゃないですけど、なんか処分したいんだけど、で、一、うん、回ある程度は処分したんですけど、
うん、
なんかまだ中途半端で、
うん
うん、なので、まあそういう意味では確かに断捨離っていうのはいいかなと。断捨離っていうか、まあその物をとにかく処分して、うん、シンプルっていうか、物の少ない生活にしたいなと思いつつ、
うんうん、
でもなんか、今までそれができなかったのは、やっぱり手に届くところにいないと不安だねとかね、っていうのがあったりして、
うんうんうん、
絶対読み切れないのは分かっていて、例えば文庫本が100冊あるとするじゃないですか。うん、SF の文庫本だとか、過去買った、
はい、うん。
絶対読めるわけないじゃないですか、そんなの手元にあっても。
確かに、
うん、とは思いつつ、でもやっぱ捨てられないのよ、うん、これ捨てるとまた手に入れるの大変だよねとかね、
うんうんうんうん、
って思っちゃうとなかなかそれが処分できなくて、
いやー、うん、そうですよね。
そこがちょっと断捨離っていうか、そういうものを処分するっていうところでの敷居が高いところかなと思って、うん、そこをなんとかね、いや、すっぱりそういうのもどうせ読まないんだしとかね、
うんうんうん、
っていう感じですっぱりその諦められればいいんでしょうけど、なかなかそういう、うん、諦められない性格で、次から次とまたよ、うん、あのまだ積んどく本がいっぱいあるのにもかかわらず、また新刊出れば買っちゃうとかねあとこれが早川がまた SF 毎月一冊最低出すんですよ文庫本、新刊を。
そうなんだ、新刊を。
そうすると、最低月に1冊出すとすると、年に12冊出すわけじゃないですか。
そうですね。
もう最近全然変えてないにもかかわらず、たまに、あ、これ面白そうだなと思って、つい書店で手に取っちゃったりすると、 またそれが少しずつ増えてくるみたいな、嫁もしないのにみたいな、今ね、バタバタしてて嫁もしないのになんか増えちゃうみたいな、そうするとまた嫁ちゃんに怒られるみたいな、どうすんのよこれみたいな感じで。
いや、うん、怒られますね。
そうなんですよ。なのでそこをなんとかしたいなというのを、まあそういう意味ではね、断捨離じゃないけど、すっきりした、うん、生活にするために物を処分したいっていうのは4月か、4月と言わずも今すぐでもやりたいんだけど、なかなか踏ん切りがつかないと、
いや、わかります、
いうとこですかね。
なかなか難しいですよ ね。
それはね、簡単にできるようだったらとっくにかん、ね、もうすっきりした生活になってるんで。
確かに、
もうなんか何事もそうですよね、ダイエットもそうだけど、そんな簡単に痩せれるのはとっくに痩せてるよとか、
いやいや、そうなんですよ、ぶっちゃけ
そんなのが簡単にできるのはとっくにやってるよみたいな、
やってるよと、本当、
まさに
こっちの長年のこれをもう 見くびらないでほしいと思いますよね。そうそうそうそう、本当にできるもんならやってるよと、いや本当思いますよ、
それができないから困ってるんですよねっていうあれですよね。
本当にそうです。なんか、まあまあ、やっぱりあれですよね、そのなんか、まあすごい収納上手な人っているじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあそういう人は収納が上手だからそこそこ物はあるのかなとは思うけど、うん、まあ、それでもやっぱ物少ないというか少なく見えるようにしてるのか、はい、まあ、ちゃんと整理整頓してるから綺麗に見えてるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、なんかそういうの見たりすると本当自分のダメさ加減がもうなんか、
うん、
引いててしまってちょっとね、え、
いや、本当落ち込んじゃいますよね。よくね、その整理の達人っていうか、うん、ね、整理整頓がのアドバイザーみたいにってすごい収納をきっちりやってる人いるじゃないですか、
うん、います。
ただね、そもそも物が少ないからできるんだと思いますよ。
いや、そうですよね、
いくら収納上手でも物、うん、そもそもの物が多いとね、結局溢れ返っちゃう、
うん、
そう、例えば押し入れとかそういうところに、ね、入らないから困ってるんで、まずは物を確かに処分するところから始まるっていうのはそういうことだと思うんですけどね。
だってなんか本当になんかもうガチですごい人は同じ服しか買わないとか言うじゃないですか、はい、
あ、そうみたいですね、うん、
それをなんか3着だけを着回すとか、
うんうんうん、
本当って思いますよね、
うん、
ワイシャツ3着だけでもう着回して、うん、あの人はこの服しか着ないっていう風に思われても別にいいじゃないですかみたいな、うんうんうん、いや、もう思われてもいいんですけど、いや万が一あの人また同じ服着てるよって思われたら嫌だなとか思ったり、まあでもなんかその時間も節約するとかいう意味では、うん、同じ服だけを買ってただ同じ服を同じ服というか同じ服の種類を着回すっていった方が服を選ぶ時間だったりするものも時短できるし、うん、いいのでしょうけど、うん、いやー、そんなのできないですよね、
うん、私が割とそれに近い感じであんまり無頓着なんで、
はい、
あのワイシャツそれこそさらに今ガリガリやってる時って同じようなストライプ柄のやつを、はい、大体同じように買ってそれ着回してましたけどね。まあそんな感じで一つ割り切りで、まあそういうやり方あると思うんだけど、女性の場合あれじゃないですか、ね、やっぱその選ぶ楽しみっていうか着る楽しみがそれだと半減しちゃうよね。同じまね、ま、
うん、
同じ服を毎日、まあ、それは着回すにしても、
いやー、ね、うん、男性はありだけど、
う
ん、
そうそう、女性の場合はその映画いろいろ今日はこの色とかね、この形とかって気分転換も兼ねて着回すっていう楽しみがない、うん、なくなっちゃうかなって確かに思いますね、うん、それだとね、何の楽しみがあるんだよって思っちゃうよね。
まあそうですね、
うん
うん、もうまあ言うても私のタンスは黒ばっかりですけど、
あ、いやまあそれはそれでいいじゃないですか別に。うん、
いやでもね、やっぱりたまには華やかなねものとかも着たいなとか思うし、うん、いや本当何を諦められるかっていうのが一番問題ですよね、うん、本当、うん、 ああ、もうなんかめんどくさくなってきたら、もうこれ5月病かな、ちょっと早めの5月病、うん、もうなんかやる気なくなってきちゃった、いろいろ、うん、疲れちゃいますよね。
いやーまあね、うん、そういう時もありますよ。多分その、
うん、
やりすぎるとやっぱりね、何でもそうですけど。うん、
そうですね、
やりすぎると疲れちゃうんで、
うん、
まあ、メルカリにしてもヤフオクにしても話は戻りますが、その、はい、ほどほどにっていうか、ね、
そう、
もう売れないなら売れないでしょうがないよねって、じゃあ、ね、うん、そう、セカンドストリートに持って行ってみようかとか、
あ、ね、そうですね、
それぐらいの気分転換ぐらいでやらないと、なんか何が何でもそれ売れないとってなると、
う
ん、
それは
大変だよね、逆にストレス溜まっちゃうから。
うーん、
売れなかったらじゃあどっか別のところを買い取りしてくれるようなところに持っていこうかとか。
あー、柔軟。
いやいやいやいやいや、そんな大げさな話じゃないと思いますけどね。
いやいやいや、柔軟ですよ本当。そんなん、なんかここのリサイクルショップで決めたらそこばっかり私持っていっちゃうから。
はいはい、
そうですね、まあ、今いろんなリサイクルショップがあるから、ここダメならこっちでっていうことも別にありですよね。
うん、それはそれでありだと思うんで、自分が納得できる値段で買い取ってもらえるんだったらもうそれで売っちゃうみたいなね。
うん、
思うし、
でもなんかあれって、なんだろう、自分はじゃあ例えば6000で売りたいなって思ってるとするじゃないですか、いろいろ込み込みで、で6000で売りたいなと思ってるけど、まあ、ちょっと少なめに5000円とかって言われたら、5000円か、いやでもこの人頑張っていろいろもうこんなんなんか100点ぐらいある私のもの全部値段計算してくれたんだよな、申し訳ないなって思うと、あ、安くてもいいかってなっちゃいません？
いや、それはね、まあ、それはもう本当割り切りだと思いますね。それで、あ、自分の目標金額いかないから別のお店行こうかなっていうのもありだと思うし、
うん、
それ回ってる時間がもったいないから、もう、そこそこいい値段がついたらもう売っちゃうって、いうのも割り切りだし、もうそこはもうケースバイケースだと思うんですけど、ね、うん、ちなみに、その、何百点だろうか査定してもらうのは、それは相手は商売なんで、まあ、そこは遠慮する必要ないと思いますけどね。
あ、本当ですか？全然、じゃあもう気にいらない金額だったらもう帰ってくれます？
あ、だったらもういいですって言って。
なんて
え
その意志が強いのかしら。
いやいやいや
いやいや、私絶対流されて、だったらそれっていいです、はいみたいな言っちゃうな。
ただそもそもがまあそんなに目標金額がないので、多分処分しに行くとき私の場合、
あ、そもそも
そもそも、うん、ただで、ただっていうか、まあ5円でも10円でも値段がつけばいいやぐらいの、
うん、
気持ちでしか言ってないので、
うんうんうん、そっか、
それはね、自分で処分することが、例えば粗大ごみだったら最低200円かかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
処分代が、まあだから、はい、金払って処分するよりはただでも引き取ってもらえるんだったらいいやぐらいの
感じで
いきますからね。あんまり目標金額になるかならないかってね、もう少しでも高くかと思ったらラッキーぐらいなことなんで、
うんうん、
断ることはほぼないですけどね、持って行ってね。
ああ、そっか、うん、ね、もういや、ガンダルさんは裕福だからそんなこと言えるんですよ。
そんなことないですよ、全然。
うん、まあそうか、でもまあそうですね、自分で決めた金額を、まあ、決めていかなかったら一番楽ですよね。
まあまあ楽っちゃ楽ですよね。
うん、うん、そうですね。
いや、猫好きさんあれですよ、だからそもそもが、うん、処分これだけで売れればいいなって処分するんではなくて、
うんうんうん、
買うのやめましょう。
ドキッ、
うん、そもそもは処分しなきゃいけない分だけ買わなきゃいいわけ。
うん、そうですよね、う
ん、だってそんな定価で売れるわけでは、うん、ね、処分するときなんて絶対定価で売れるわけないので、割に合わないわけですよ。
もうそんな図星をついたような話しないでくださいよ、うん、本当、うん、もう、うん、でもその通りです。
まあそうなんだけど、さっきの話に戻るけど、そうすると買う楽しみがなくなっちゃうから、じゃあそれでストレス溜まっちゃうよねって話はどうするんだってね。買い物の
しなくなっちゃったら、それで猫好きさんの場合ストレス溜まっちゃうじゃないですか。
いやもう溜まります。
だそれをどうしたらいいんだよって話はまた別の話だよね。
もうそしたらお菓子ばっか買っちゃうもん。そんなそしたらお菓子ばっか買って食べちゃうもん。そうですよ ね。
なんかよくあるあのタバコ吸ってる人が禁煙してなんかストレスでね、うん、胃に穴入っちゃったってなんか本末転倒だよねみたいな。
そうですよね。
それと同じような理屈ですよね。
いや本当本当、
私にじゃあ酒 やめたら金たまたまるよってね、まあそうおっしゃる通りですっていう。それと一緒ですよね。
いやでもね、うん、もうストレスがっつり溜まっちゃいますもんね。
そうかりストレス溜まったね、
うん、
あの酒飲めないとウキーってなっちゃうみたいな。
もう頂戴返ししちゃう感じですか。
そうそうそうそう。でイライラして ね、
うん、
しちゃうって、イライラしてなんか胃に穴開いちゃうみたいなのとは本末転倒だからねって、
うん、まあそうですね、まあ、そこそこ
なんか、うん、なんでもほどほどにっていうことなんでしょうけども。
ですよね、
まあ、それも話戻りますけど、そんなの分かっちゃいるけどな。そんなの分かっちゃいるけどってね、また話戻っちゃいますけど
ね、え、うん、そういうことなんですよね。やめられないのもこれなんですよね。やめられない
っていうの、
うん、いや、うん、でもこれこそ今度こそ本当に頑張って断捨離して、
うん、
家をスマートに使いたいと思います。
うん、
うん、
いやであれじゃないですか、あこれだけスッキリしましたっていうんでなんかインスタにあげるとか。
絶対あげない。
なんで。
絶対あげない。いやいやいやいや、そんなもうなんか家の中映して送るだなんて、そんなの絶対嫌じゃないですか。いや
まあまあそうだね。プライバシーもあるからね。
いや本当に自分の体重を世界に公表する方がまだいいです。
え、なんで。いやスッキリした、なんかスッキリして綺麗なインテリアでみたいな、なんかシンプルなインテリア。
いやいやいやいや、そもそも使ってる家具がもうクソみたいな家具しか使ってないんで、うん、そんな、
う
ん、
とても公開できるような写真がない。
公開できるようなものではない。
そうなの。
いやいや、あれさ、なんか芸能人みたいにそんななんか100万もするソファーとか、うん、もうなんかそんななんかシャレオツで革張りな、うんうん、かっこいいなんか何アメリカなんとかチックなとか、はい、ニューヨークなんとかチックなみたいな、はい、そんな家具とかで揃えてるわけじゃないですし、
うん、
もうそんな恥ずかしゅうて恥ずかしゅうて。うちの家具なんてどうせられませんよ。本当
そうすか。
はい、あ、だってガーデンさんいくら部屋きれいにしたからって自分ちインスタにあげれます？
いや絶対あげない。
いやでしょ、
同じそれ同じ。まあ綺麗にならないし、そもそも。
いやいやいやいや、ガンダルさんちゃんも奥様がしっかりしてらっしゃるから。
い
や
い
や
い
や、
そんなことないよ。
絶対ちゃんとしてるじゃないですか。
そんなことないですよ、
うん
うん、
だって私もだってこの間なんかテーブル綺麗に片付けて一個も置いてない状態にしたんですよ。だけど私のもうほ
ん
とだらしないから、醤油とか持ってきたらもう醤油置きっぱなしとか、うん、しまわないとか、うん、もうそういう感じで、なんかで書類もちょっと、ああこれすぐやらなきゃいけない書類だからちょっとここに置いといてとか、うん、なんだかんだ言ってたらもうテーブルがもういつの間にかもうわっさりになるじゃないですか。ほんとあれ3日前に何も置いてない状態にしたのに、うん、もう書類が5個たまって、醤油とソースが置いてあって、
はいはい、
マヨネーズも置いてあって、はい、ああもうダメ人間だなと思って。もう心が折れてます。
そうですか。
早速。
いや、あのうちの前はそういう意味だね、あの嫁ちゃんがしっかりしてるんで、うん、毎回片付けさせられるんで。
いやもう素敵ですよ、ほんと。
その点に関してはあれですけどね。はい、
いやでももうちょっとちゃんと意識高めで生きていかないとダメですよね。ちゃんとしなきゃダメだってことですよね。
まあ、でもね、まあそれもほどほどだと思うけどね。意識高いのも疲れるよ。
まあそっか、まあまあそうですね、まあ、まあ結果ほどほどにが一番ですね。
何事もほどほどにが一番だと思いますけどね。
そうですね。今度まあまあメルカリで一つでも売れたらちょっと売れたよって言わせてください。
ああぜひそれはね。成果発表で楽しみにして
ます。成果発表で他人様に売れましたっていう報告をいつかできるように、
はい、そうですね、
はい、頑張ります。
はい、ということで今週の本編は4月に始めたいことの話でした。
はい、はいは
い、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナー行ってみたいと思います。5月5日加藤さん、ピエール加藤さん、改め加藤さんになってますね、ハンドル名と。ザショット色めくリッチ本醸造を飲みました。バナナみたいな感じの濃厚な甘みの日本酒でした。うわー、甘い日本酒ですか。私ちょっと苦手だな、やっぱ日本酒辛口じゃないとダメなタイプなんですが。あ、そうだったんですね。ザショット、これも1号瓶ですかね。はい、バナナみたいな感じの濃厚な日本酒は、かなり濃厚な、ね、淡麗辛口の真逆を行くような感じの日本酒だったんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして5月6日同じく加藤さんから、日立のネストホワイトエールを飲みました。冷蔵庫に入れていたやつをすぐ飲むとちょっと冷えすぎてて分かりにくいですが、温度が上がって開いてくるとスパイスの風味が分かりやすくなって楽しいビールでした。口当たりはスッキリでした、ということで、ツイッターに写真いただきましたが、ありがとうございます。うん、まあ冷やしすぎるとね、そうですよね。まあでもね、スパイスの香りがということなんでしたね。はい、風味が分かりやすくなってきたということで、スッキリのビール、日立の、ああ、これ赤い袋のやつですね。ホワイトエール。うん。ちょっとスパイシーなビールということ、ホワイトビールということなんですよね。はい、ありがとうございます。美味しそうですね。もうこれからね、暑くなってくると、ビール美味しいんですよね。はい、続けて加藤さんから、ジョニーウォーカーグリーンラベルを飲みました。12年も美味しいけど、やっぱり年数が増すと深みが増しますね。と、キーモルトはタリスカー、カリラー、クラガンモア、リンクウッドとのことです。割とキーモルトは分かりやすい気がしました。なるほど。ジョニーウォーカー。ブレンデッドスコッチウイスキーってやつですよね。はい、いろいろモルトが混ぜてある。モルトがいろいろ混ぜてあるということで。タリスカー、カリラー、なるほど。この辺が混ぜてあるんですね。クラガンモアっていうのはちょっと分かんないな。リンクウッドまでは分かるかな。はい。なるほど。飲みやすいと。グリーンラベル。うん。ジョニーウォーカーは若かりし頃にちらっと飲んだ記憶はあるけど、最近ほとんど飲んだことがないから覚えてないですけど、割とブレンデッドスコッチウイスキーなんで飲みやすいっちゃ飲みやすいんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして5月9日、ヤホーアットポッドキャストリスナーさんから、実家に帰ってから毎週末ほとんどビールを飲んでますわらと。今日はチェイサーにお手軽レモンサワーをということで、レモンサワーチェイサーですか。ビールのお供に、ああ、キリン一番搾りですね。なるほど、素晴らしい。お父上と飲んで、ほとんどっていうか、お父上と飲まれているということです。いいじゃないですか。いやー、もうなんかそういうの憧れますよね。私も娘と早くビールが飲みたいと思いつつ、娘はあんま飲まないんですよね。なんかビール苦すぎてって、成人はしているんですけれども、これはなんかね、残念ながら一緒に飲むっていう機会がなかなかないですね。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。5月5日、イクラムさんが猫のしっぽの405回を聞いていただいてます。ありがとうございます。5月6日、加藤さんが、車をということで、断捨離のスケールが違いますね。それにしても0円かっこ廃車から7万円って結構下がりますね。その差が気になりましたわらと。前々から気になってて聞かないとと思っていたんですが、オープニングの歌はどなたかの創作なんですか、あの歌詞は何と言ってるんでしょうということで、はい、ありがとうございます。私も以前車を処分したことあるんですけど、長年乗ってた日産のプリメーラ君だったんですけどね。確かに本当に猫好きさんほどじゃないんですけど、やっぱ0円から3万5千円ぐらいまででしたね、私の場合は。やっぱ幅がありますよね。で、一番高い3万5千等でやっぱり買ってもらったんですけれどもね。で、そういう買い取り専門の中古屋さんに買ってもらったんですが。まあね、なんか、売る方からするとね、もっと高くなるのかなと思ったんですけど、意外にね、これは、値段がつかないですよね。もう、乗り潰したような車は。はい。はい、ありがとうございます。そして、前々から気になっていたオープニングの歌ということで、これ、CM ですね、入れてますが、毎回 CM を2つ入れてます。で、オープニングと、本編の間なんですけどもね。 で2つ入れてるうちの最初の曲は空海 IT ニュースの空海 IT ニュースの歌をいただいて毎回これを流しているのが1曲目ですね。でなので猫の尻尾の CM ソングではないです。で2曲目の CM はもうこれはローテーションでいろんなポッドキャストのね、素人ポッドキャストさんのからいただいた CM ソングをじゅんぐりじゅんぐりローテーションで流しているということなので、まああまり知名度もなく流す効果があるかどうかはわからない猫の尻尾ですが、もし提供してもいいよという方いらっしゃいましたら CM の音源を送っていただけると、喜びます、定期的に流させていただければなというふうに思ってます。はい。とそして同じ日あやほーとただのポッドキャストリスナーさんがその2ということでたくさんハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてます。はい、そして5月7日アポロさんが5月3日楽しく拝聴したポッドキャスト番組のハッシュタグ紹介です丸5ということでたくさん聞かれてますね。相変わらず丸5番目でいくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾入れての猫の尻尾の406回入れていただいてますね。でコメントでヤフオクはなかなか落札までいかないイメージがあります、メルカリは落札早いイメージですというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なるほど、アポロさんもこういうのを個人のあれをやられているんですね。はい。確かになんかそういう感じがしますね。ヤフオクはすごく落札が早い時は早いけど、落札しない時ってずーっと落札しないっていうケースもありますよね。メルカリ割と早い感じと。なるほど。はい、ありがとうございます。そして5月9日、ヌヌさんから、5月の8日に聞いたポッドキャストということでたくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の405回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから405回拝聴、以前腕時計を処分した時古典で聞いたら生物以外は買い取りますと言ってました。ブックオフも衣類家電オーディオ等の買い取りありますね。セカンドストリートはまだ使ったことはありません。猫の尻尾、持ち公民の店は処分が目的、メルカリなどは高くの方でしょう、高くの方でしょうというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。なかなかね、あれですね、処分って難しいですよね。うん、猫好きさんもいろいろ苦労されているようですが、はい、ブックオフっていうかね、ハードオフというか、まあいろいろあのハードオフも引き取ってくれますけれどもね、まあ、粗大ゴミで出すよりは、お金もね、かからないし、とにかく、まあ、そういうところで有効活用してもらえるということで出すということはいいのかな、というふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。はい、今はちょっと用事があって車で出かけているので、運転中に収録をしています。オープニングもそうでしたね。はい、いやなんかもう暑くて暑くて、外は車はエアコン全開で今かけてます。はい、いやはやもうなんだかそれで委員会という話は置いといて、このまま暑くなっちゃうんでしょうかね。なんかそこがなるならなるんで思い切り暑くなってほしいんですけどね。まあこれでなんかね、また雨が降ったりすると、まあこれから梅雨、本来梅雨が来るはずなので、梅雨が来たらまた少し寒くなったりとかするんでしょうか。はい、で神奈川県は相変わらずまん延防止対策の区域、横浜市入っておりまして、まあ、拡大されて、多分猫好きさんがお住まいのところも今まではまん防対地域以外だったんですけれども、追加でそこもまん防に追加されたような感じですよね。はい、なのでまあどうなることやらと、月末まで延長されてまん延防止対策も、首都圏東京に合わせて月末まで追加され 期間が追加されたので、横浜も東京も相変わらず禁酒法時代です。禁酒法時代に逆戻りしました。お酒外ではね全くお酒が飲めないという、こっそりお家でお酒を飲むパターンになってしまいました。はい、まあそれでね、まあ10日完成までね、東京は消してくださいと、電気を消してくださいって、もうなんだかすごいことになっちゃってますよね。まあそれが本当に効果があるのかどうかは多いはね、がすごく議論になるところだと思うんですけど、まあそれ以上は言いませんが、個人的にはあまり効果はないとは思っているんですけれどもね、はい、まあ、早くこういう事態が収まることをとにかく願うばかりです。はい、ということでいつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。